南極大陸、はい、まだ暖かいじゃねえかよ、うん、結局リキは倉持が来る寸前に生き絶えてしまったわけでね、はい、事実通り生き延びていたのはタロとジロの兄弟だけ、うん、しかしブリザードに吹き飛ばされて海に落ちたりしていたのによくぞ助かったもの
ねえ、
このあたりもね、はい、かなりあざとい演出を加えてきてね、
そうなんですよね、
なんとかね見ている方にハラハラドキドキさせようと、
はい、
ねえ、まあ確かにタロジロがいかに生き延びたっていうのは誰にも知る由がないんでね、はい、何を描いてもそれは全てあくまでフィクションとなるわけなんで、
はい、
言っちゃいいんですが、
はい、
ただどうしてもあざとさが見えてしまうと、
そうですよね、
うん、で、はい、実際のところは、はい、タロとジロがいかに食料を確保していたか、
はい、
一般的には、うん、アザラシの糞やペンギンを食べていたとされてるんですが、はい、今回のドラマの原案でもある、うん、南極越冬隊タロジロの真実の著者であり、うん、第一次及び第三次越冬隊に参加した北村太一さんは、はい、タロジロと再会した時に、うん、丸々と太っていたという証言をしていてね、果たして犬自身があの状況下で太るほどのカロリーを摂取することができたのかどうかは甚だ疑問と。だからそんなことからも考えて、うん、とある一説というのが真実味を増してくると、はい、実は南極観測のソ連隊の飛行機が給油するために昭和基地に降り立った際、うん、偶然首輪を抜け出した2頭のカラフト犬を発見した、はい、そして生肉を与えたら大喜びだったっていうものなんですがね、
はいはいはい、
確かに人によって餌をもらってたなら太るに十分なカロリーは得られたのかもしれない。まあこの一件に関しては、はい、実はフランス隊が訪れたことがあるとかね、
はい、
まあ諸説いろいろあって、
はい、
今となってはいわゆる文書の記録としては残っていないので、
はい、
定かではないんですけどね、でまあこのタロジロの生還ということがね、
はい、
まあ言ってみれば奇跡の物語としてこうして語り継がれてるっていうことになってるんですが、
はい、
その一方であの SF 作家星新一さんは、うん、タロジロの物語は人間側から見れば美談であるが、うん、ペンギンの立場から見れば獰猛な肉食動物を人間が置いていったために大被害を受けたという悲劇ではないかと考えて、うん、この視点から探検隊という題名でショートショート作品を一編書いてるんですよね、
う
ん、
まあね、そうですね、その立場っていうのがありますからね、
うん、そして全体的には良くも悪くも木村拓哉ドラマの一言に尽きると、
はい、
まあ考えてみれば、
はい、
映画南極物語ではかなり犬中心で全体的に描かれていたわけでね、
はい、
まあ今回のようにとにかく木村拓哉扮する倉持がどこにも現れるというかね、何かにつけて中心になるというかね、そういうことにはなっていなかった。まあそのあたりどうしても犬ばっかりに目が行きそうになるこの南極観測隊っていう素材をなんとか人間を主役にしたかったというのが今回のドラマのそもそもの企画意図だったとは思うんですがね、
はい、
戦後日本ここまで復興しているっていうことを世界に知らしめたいと、
はい、
ね、
うん、
あの長い長い第1話で本当に出発までいろんなことが描かれたまさしく感動ストーリーでね、
うん、
頑張れ日本という思いになったんですが、
はい、
そのあたりに関しては、うん、どっかに飛んでしまってね、
はい、
果たして日本が本当にこの南極観測によって世界から見直されることになったか、どういう成果を上げたかっていうのは、うん、ほとんど描かれてないわけで、
そうですね、
うんうん、もしより忠実に事実に即するとすれば、
はい、
あのオーロラ観測、
うん、
これはかなり当時も評価されたものらしくてね、
ほう、
その他にも、
はい、
珍しい鉱物を発見したとか、
うん、
ちょっとした隕石を持ち帰れたとか、
はい、
実は偉大な功績というのが、うん、結構あったにもかかわらず、
はい、ほとんどなかったですもんね、
あ、結局はなんだかんだ言ってもタロジロを中心とする犬たちの物語に過ぎなかったと。
まあね、一番感動しやすいですからね、
うん、ところで視聴率は最終回 22.0 平均 17.3、
うん、
最高は初回の 22.2、
ほい、
まあ開局60周年記念と銘打って、
うん、
一説では20億円もの制作費がつぎ込まれたとされる割には、まあ費用対効果はいまいちだったかも、
ねえ、
で特に 13% 台が2回もあってね、
はい、
ひょっとしたら一桁に落ちるんじゃないかとまで危惧されたりもした、
はい、結局ストーリー分かってるじゃないですか、うん、なら次どうなるんやろうっていうのもあんまりないですし、うん、急いで見たいっていうのもないんじゃないですか、だからビデオ撮っていつでもええやんみたいな見方もあるんじゃないですか、
ね、
はい、
うん、いずれにせよこの先木村拓哉を主演にどういうドラマをどの曲がどの時間帯で作り上げるのか、
そうですね、
あ、ここがかなりポイントになってきそうですけどね、
はい、
そして南極大陸の後を受ける2012年1月クール日曜劇場は運命の人、
うん、
日本中を揺るがせた沖縄返還密約事件の裏側で激動の時代に翻弄される敏腕新聞記者、一人の男と二人の女の秘められた真実をスリリングに描く社会派ヒューマンドラマ、
ほう、
主演本木雅弘、ヒロインに松たか子、牧陽子、共演陣には大森奈央、長谷川博己、ネプチューンの原田泰造、市川亀次郎、柳葉敏郎、吹越満、石橋亮、橋爪功、江本明、北王子欽也、2009年に発表された山崎豊子さんの最新作、待望の初映像化、新ドラマ運命の人、楽しみにしたいと思いますね、
はい、はい、